フェイストゥーフェイスの薄い峠音楽堂本舗。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
薄い峠音楽堂本舗でございますが、はい、前回と同じく、はい、江ノ島トラマル座から、
はい、そうですね、先週からだいたい2時間弱が経過しましたが、非常に、ね、日も落ちてきて
落ちてきましたね、
水面がキラキラと光って非常に美しいですね、
はい、
まあ、何度来ても美しいですよここは、本当に。
で、前回の放送から終わってリハーサルをね、
はい、リハーサルやったっていうところまで進みました。
そしてもうそろそろ会場時間が迫っておるんですけどもね、そのちょっと慌ただしい収録になりますけども、
はい、
まあ、番組はいつも通り
ダラダラ
ダラダラといきますんで、
はい、
いやしかしもうなんか秋の海っていうのは本当にいいですね。
なんかこのなんていうんですかね、この夏のこうね、よっしゃーっていうのもいいんですけど、うん、このなんか切なさがね、うん、いいですね。
でね、春っていうのはこれからだんだん夏に向かっていくっていうのがこう上昇曲線なんですよ、はいはいはいはい、だけど秋っていうのはとりあえず夏が終わった後の、
ね、おしまいに向かっていくこう、エンディングに向かっていくこう余韻というか ね、いいですね。
もう人生の秋に達してる我々としては
ぴったりですね。
ぴったりでございますね、はいはい、そうか、人生夏真っ盛りのリスナーの皆さんはこんな日が来ることを心して覚悟していってくださいね。
いやでもいいですね、昨日のね、ライブの MC でも、ね、うん、エースさんがこう西日に照らされて皆様が美しいですみたいな、うん、そういう心にもないことそう、この今レコーディングでこうね、
うん、
こう目がつり上がってる我々に何が足んないかっていうのはそういう会話ですよね。具にもつかない会話。
確かにレコーディングスタジオではなんかそんなくだらない会話がありえないですからね。
そうそうそうそう
そう、そんなことしてる時間ありませんからね。
思ってもないこと言ってみたりして、このレコーディング、エースさんかっこいいですか、ね、
俺のかっこよさの
それで、ね、
根本はそこにある
それでレコーディングが円滑に進むなら、
そうそうだよね、
僕はいくらでも、
はい、いや今日のライブもなんだか楽しそうですね。
ですね、
いやこれでね本当に皆さんがこう楽しんでくれているそのパワーが、
はい、
そのまま私たちいただいて、後半のレコーディングにね、
はい、
本当に迎えるとい う、
ありがたいですよね。
話ですね、はい、では今週もお便りをちょっとね、紹介しましょう。
はい、
Aさん、クラゲさん、こんばんは。
よし、
よし、王ちゃんのよしです。これね、姉妹なんですよ。
おうおう、
よしさんと王ちゃんと。それで、よしさんがね、助産婦さんなの。
おう、
で、お産の時にフェイストゥーフェイスの曲を BGM にかけたりしてくれてるというね。
お、
何をかけるんですか。オールナイトでお産撮ってます。
お、
この夜中よく働きました。何でしょう、お産って胎児が胎児を呼ぶんでしょうか、それとも遠く控える台風の気圧が子供を呼ぶんでしょうか私たちだって動物ですものね、自然の呼び声に逆らうことなく導かれるものなのでしょう、うん、この夜中胎児を迎えるアルバムはフューズ
そうですか、
ちょっと季節外れでしたね。クワイエットスノー、今は残暑生まれたのは、今日は胎児が生まれる苦しみにもだえていたため、どの曲であったか、定かではありません、夜明け前くるくるにねじれたねじれすぎたへその緒の胎児も、自分の首にへその緒を4回も巻いていた胎児も、命の歌を高らかに歌い上げていましたよ、
素晴らしい、
一生のうちで生まれる時ほど死ぬ思いをすることってないのかもしれないですね、心からのエールをサンプさんと胎児へ、フェイス2エースの音に乗せて送るよしでした。言葉にならないエールをお二人にお送りします。
素晴らしい、
素晴らしいでしょ。
素晴らしいですね。
素晴らしい話ですよ。
いいですね。
生まれた来た瞬間フェイス2エースの音楽が流れてるっていうね。どんな人生が歩んでいくんでしょうか。
ありがたいですけど ね。いや、しかしこのお産とってますっていうのはいかにもそのね、あの業界的
な、業界的なね。
いや、そうですか、すごい素晴らしい、あの、ね、ご職業だと思いますので、うん、頑張ってください、
ね、ちょっとあの疲れもあの
大変だと思いますけどね、
昼夜ないですから ね、
もう時間関係ないですからね、
大変だと思います、
素晴らしい仕事だと思います、
頑張ってください、
はい、
お便りお願いします、
はい、ごめんください、イエスさん、クラウさん、こんばんは、
こんばんは、
ふみえさんからです、
あ、ほ
う、いきなり、なんだ、だって、ね、ネバネバ嫌いなんだもん納豆筆頭に、メカブしかり、オクラしかり、トロロしかり、トロロなんて食べた日にはお口の周りが痒くなる副作用までついてくるじゃないですか、はい、それでもネバネバ嫌いは、家族親類縁者の中で私だけなので、オクラもトロロもちゃんと料理しますよ、
うん、
オクラなんて包丁で細かく叩くとまな板についたネバネバが洗ってもなかなか落ちないし、うん、トロロは長芋を吸ってると手が痛がゆくなるし、もう最悪、うんうん、その上私は夏バテ防止にいいとされている食べ物がほとんどダメ、うなぎ、ネバネバ、お酢、ご多分に漏れず、夏は全く食欲がなくなりますが、うん、アイスコーヒーと野菜ジュース、たまに飲む超高級、コラーゲン ドリンクでしのいでいます、うん、わがままですよ、ダメ人間ですよ、そんなこと言われなくたって分かってますよ、はい、それでも、身長は未だに伸びてたし本当かな、献血に行くと献血前の検査では一発合格だし、
うん、
猛暑の岐阜で、毎年夏を越してるし、うん、私ってかなりの強者かも、そういえば、改めて聞いたことなかったですけど、 A さんとクラゲさんは甘いもの以外で苦手な食べ物ってありますか、別に深い意味はないですよ、ちょっと聞いてみたくなっただけですっていうことね、うん、オクラは食べた方がいいですよ。
オクラいいですよ。
オクラはいいですよね。
もうあのね、とろろご飯に納豆っていう、はい、でまあオクラ刻んだの、
はいはいはい、
もうこれバッチリですよ。
バッチリですよね。
夏バテ知らず
ですよ。夏バテ知らずですね、はい、でも本当に身長伸びてんのかなそういう願望があるだけ
なんですよね、ふみえさんね、牛乳飲みましょうよ。
あ、牛乳
ちょっともっと伸びるかもしれない
ですね。嫌いな食べ物って何かありますか、苦手な食べ物。
特にないですね。
ああ、そうですか。
でもホヤとかはちょっと苦手かも。
ああ、なるほどね、
うん、美味しいんだろうけどなんかちょっと苦手。
実はね、僕変なんで、あの変なんですよ、ホヤ平気なんですよ、
うん、
でホヤって大概酢であえてあるじゃないですか、うん、なんですけど僕酢って実は苦手なんです。
おう、
だからこう和え物で食べるなんか酢とかは平気なんだけど、
うん、
なんだろうな、例えばこうサラダとかに酢の匂いがきつい、
うん、
和風サラダとか、
はいはい、
和風ドレッシングとかがダメなんですよ、
う
ん、
もずく酢とか、
もずく酢とかはちょっと苦手ですね。
苦手、ちょっと苦手。
なんかね、だから酢のだから合わせ物によって何かダメな感じになるっていうのはなんか不思議なんですよ。
あ、そういえば俺あのほらなんだっけ、ほらぬた、
あ、ぬた、はい、
その話したよね前もね、俺ぬたがちょっと苦手っていう、
はい、ました、はい、
なんか
甘酢
がちょっとダメですね、
はい、なるほどね。酢、あ、3人揃ってじゃないですか、酢ダメっていう、
うん、揃わなくていいよ、まあね、ふみえさん夏バテてください、
はい
次は岐阜県のこっちさんからいただきました、はい、Sさん、くらげさん、こんにちは。
こんにちは。
先日私の実家熊本へと帰省してきました。あ、こっちさん熊本なんだ。熊本といっても私の実家は熊本市内に出るのにも一苦労するような田舎町で、あ、ほう、熊本駅からローカル電車に揺られての長旅でした。この電車、鉄道マニアには結構人気の路線で、1両だけの車両が夕日を浴びながら有明海沿い
に、
いいですね、ゆっくり走る姿、なんとも風情があります。しかし実際にこの電車で通学し学生生活を送ってきた私にとってはろくな思い出がないのです。この電車で失恋したこととか、
うわ、そんなもんか、
失恋したこととか、失恋した、
そんなもんか、
乗ると心臓に悪いのであまり好き好んで乗りたくはないのですがこれに乗らないとお家に帰れないのです。 今回気持ちを落ち着けるためにフェイストゥエースを聞いてみたのですが、あまりに風景と曲がマッチしすぎて当時の空気感まで鮮明に蘇ってしまいました。
そうですか。
私が高校生の時フェイストゥエースはまだ存在していなかったのに、なんだかとても不思議な体験でした。というわけでカセット貝殻をリクエストします。新しいアルバムも素敵な景色が見えるのでしょうね。楽しみにしています。ということでね、こっちさんのリクエストでは、はい、今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイストゥエースでカセット貝殻。最後になるでしょうね、この江ノ島、
はい、
トラマル座、
はい、
また来年もやると思いますけども、ね、今年最後になると思いますので、この風景を目に焼き付けて、
いいですね、
今日は帰ろうと思いますけどね、この後楽しいライブが入ってますので、 引き続きお便りを紹介しようと思います。これは、静岡県のかなさんからいただきました。Sさん、くらみさん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
残暑お見舞い申し上げます。とはいえ浴衣に花火、ビールに枝豆、まだまだ夏真っ盛りですね。あ、これ先月いただいたお便りですね。すいません、遅くなっちゃって。そんな夏真っ只中の今日この頃、私の身に身の毛もよだつような恐ろしい出来事が起きました。
何？
身の毛もよだつ出来事。それはなんと、私ビール一缶で二日酔いになりました。
お
ー、それも350ミリリットル。
恐ろしい。
ビールを与えて おいてさえもらえれば、終始ご機嫌なほどビールが好きなんです、私。そんな私にとってこれはもう耐え難い屈辱でございます。自慢じゃないですが、若い頃はザルでちょっぴり有名なほどだったんですよ。ザルのカナの異名を取るくらい。確かにブランクはありましたが、ビールを愛する気持ちは誰にも負けないはずなのに、それなのにたった一缶で二日酔い、こんな屈辱耐えられないと、お酒とは切っても切れないような強い絆で結ばれていると思われるエースさん、クラゲさんにご相談させていただきました。エースさん、クラゲさんが思う二日酔いにならない方法、二日酔いになってしまった時これがいいという方法、お酒に強くなる方法などなど、何か良い方法がありましたら、ぜひこのヘタレにご伝授ください。この夏二日酔いにめげずビールを楽しみたい、そう切に願う女心、よろしくお願いします。ではでは、まだ暑い日が続くと思いますが、お体に大事にご自愛ください。
うん、
なんですけど、二日酔いしない方法、
かなさんは大変な誤解をなさっていらっしゃいますね。はい、我々はそんなねもうお酒とは何の縁もございません。
ございません。
もう最近はもうね、ヘタレでございます。
ヘタレでございます。
匂い嗅いだだけで二日酔いですよ。
二日酔いの時ってどうする？
いや、もう動けませんね。ね、若い頃は二日酔いだろうが何だろうが、朝にうなぎ弁当がなんか新幹線で食えば、その日のライブは平気だったんですけど、
はいはいはい、
今はそんなこと無理ですよね。
無理ですね。
朝何も食べられない。もうその日終わりですね。だから本当二日酔いにならないように飲んでますよ、今は、ね。
そうそう。本当にたしなむ程度ということでね。自分のペースで。
まあ、とにかく、まあ、若いね、なった時はね、とにかく水は飲みますね。水分は、
うん、水分補給ですね。で、
水分取って出すもん出してっていうね、うん、体の血をね、アセトアルデヒドを入れ替えるっていう、
そうです、
ね、それしかないですよね。
で、二日酔いにならない方法はやっぱりね、なんか食べながら、
そうそうそうそう、
あとね、会話、
会話ですね。
うん、はい、人とこう楽しく美味しいもん食べながらこう飲むっていうのが、
そうですね、
一番のなんか方法じゃないかなと。
はい。
で、お酒に強くなる方法ってのはないです。
ないですよね。
これはね、もう個人個人肝臓の大きさとか、ね、はい、決まってますからね。
で、人には限りがあるってことを、
そうそう、
学習しましたよね。もう僕らも使い切ってはいないですからね、若い頃にね。はい、
まあ、ほどほどに。
お金とともに肝臓を使い切ったよ。
お金とともにね。
ともにね、これ控えとけば。
今頃、家が一軒建てたかもしれない。
家と強靭な肝臓が。
はい、じゃあお願いします。
Sさん、くらいさん、こんにちは。
はい、
大阪府の風花です。
あ、風花さん、
ふ
わっとした人です
し、最近冷えてきましたが、体調大丈夫ですか？大阪も涼しくなってきました。もうすぐ夏休みが明けます、というか今週末に明けます。先日、高知帰りました。
はい、
よさこいが終わって次の日行きました。タイミングが悪かったと大変落ち込みました。Sさんとクラゲさん、そしてリスナーの皆様に、レポートしたかった。Sさん、クラゲさんは好きなお祭りはありますか、ということなんですけどね。うん、なんか好きなお祭りありますか？
やっぱり浅草に親戚がいたんで、三社、
三社、
うん、はいはい、ちっちゃい頃よく見たけども、でも怖いですね。
やっぱね、
みこしがガーッと出てきた後にちぎれた指とか落ちてます
ね。そういう話はよく聞きますよね。
うん、なんか怖いですよね、祭りは。
僕はやっぱ地元がね、大きい祭り、うちわ祭り、
あ、うちわ祭りね、
あるんですけど、まあ最近ね、もうかなり、なんですか、トーンダウンはしてきてるんですけど、まあでもお祭りって、まあさすがにこう大人になっちゃうとそんなに昔ほどワクワクしないですけど、
うん、
なんかでもそういうお祭りがだんだん廃れていくっていうのは、なんか旗で見てると、なんか寂しい
もの
がありますよね。なんかお祭りで、ほら今年結構震災絡みで自粛とか結構あったじゃないですか。
うん、
なんかそういうのも違うんじゃないかななんてね。
違うような気がしますね。
ありますよね。だからお祭りっていうのはなんかこう変わらずにずっとなんかあってほしいなっていうのはありますよね。
あ、そうそう。俺はほら母親が仙台だったんで、
はいはい、
ちっちゃい頃から毎年七夕は見てたけど、
はい、
七夕祭りっていうのは勇壮な祭りじゃなくて、非常にたおやかな、
そう、そんな感じですよね。
みこしが出るわけでもなくね、
でこう風にたなびくこう、うん、ね、笹短冊ですが、ああいうのをみんなでめでるっていう、
めでるっていうね、はい、勇猛果敢な祭りではないんでね、 でもあの七夕好きですよ、やっぱりずっと毎年見てたんで。
あ、僕全然関係ないんですけど思い出しちゃった、あの岩手 の, あの裸の男がポスターになって、はいはい、大問題だった、あの記載、
はい、
ああいうの見たいです
ね。あれいいですね。失礼さい、
そうそうそうそう、それそれ失礼な、そんな、
ね、
裸だから
真摯ですよ、
真摯ですよ、全く。
さあ、もう一度行こうかな、はい。これはハリソンさんからいただきました、はい。さん、倉見さん、いかがお過ごしでしょうか。レコーディングに忙しい毎日なのは分かっていますが、 A さん一人ぼっちの時もありますもんね。うっかり投稿するの忘れそうになりました。近頃ブログが大流行りですが、みんなのようにうまく書けないのでもっぱらここにメールを送ってばかりになっています、でも気づけば送信済みメールが立派な私だけのブログに、っていうか日記ですか、になってます。あらら感激。でもその中には読まれたのもありますが、ボツになったのも山ほどあります。読み返せばくだらない内容の数々すみません。いいネタあれば良いのですが、最近はエースさんもライブを迎えているのでしょうか。ご無沙汰ですね。エースさんネタもありません、でも素晴らしいアルバムのためにここは我慢の子でいます。この人ね、句読点がないんで。でね、一応あの送ってくるとき、バントの尾崎さんが、はい、ところどころこう、あの、入れてくれて、改良したり、はいはい、句読点入れてくれてるんですけど、ね、はい。食べ物ネタもないですし、そうそう、Sさん、クラゲさんは卵焼きの味って何味？甘いのがお好きなのかな。私の作る卵焼きは甘くないですが、もう絶品です、家族にも友達にもすごく褒めてもらってます。どんな味してるん？ってよく聞かれるんですが、それは秘密って言って教えていません。SNS にも書いたことが、あるんですが、教えられやしません。だって塩と醤油と味の素なんですから。その割合が私しかできない技かも。子供たちはおかんの卵焼きが一番美味しいって言ってくれます。その味の秘密は味の素ですよ。笑っちゃうでしょう。Sさんも母の味があるんでしょうね。何がお母さんの味なのか教えてください。やっぱりまたくだらないお便りになっちゃいました。送信済みボックスにまた増えました。
いいですね、この内容といい、その句読点の長さといい、このぬるーっとこう ね、いいですね、
この流れが、
このタッチが最高のタッチですね、これ。ハリソンさんいいです、これ
たゆたう大河のこと、こう途切れなくこうね、
このお便り僕好きです。
仕事中のハリソンでした。
あ、いいですね。
リクエストはシスタールースターをお願いします。
そしてシスタールースターですか、
ね、はい、ということで、ハリソンさんのリクエストで、今日の2曲目はテストエースでシスタールースター。
端っこに立つ気分
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い、
信州健康村。
はい、この後我々はトラマルゾネライブでございます。
そうですね、
もうあの今日昨日やって今日2日目ですからね、はい、あの今日はかなり弾けるんじゃないですか。
そうですね、もう明日のことは考えない、
明日の考えずに、ね、はい、はね、弾けようと思いますんで、番組では皆さんからのお便りを、広くお待ちしております。もうどんなお便りでも当店があるらしい、お待ちしておりますんで、リクエストの方もね受け付けておりますんで、よろしくお願いします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
揺らしていた明日は